大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にお越しいただきまして、いろいろと教えていただいております。ということで今週は荒川大輔さんです。こんにちは。
こんにちは、日経ベリタスの荒川大輔です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。9月のシルバーウィークに続いてこの週末も3連休だったんですよね。
相変わらず道路は大渋滞で。
皆さんはどのように過ごされたんでしょうかと思っていましたら、この間に結構たくさんのメッセージをいただいたんですよ。嬉しいですね。特に以前話題になったあの誕生日問題、
もう最近あの日経ベリタスといえば誕生日に最も詳しい経済番組とも言われているんですが、これ面白いですよね。なかなか未成年 の投票問題に始まり、3月31日誕生日問題とうとう発展してきて、そんな中掛原さん奇遇ですね、こんなところで。
どうもこんにちは、掛原です。
あのベリタスもやもやトーク の年齢問題担当主任、
担当大臣ですね。
担当大臣、担当省、掛原さん、
本当にあの今大江さんご紹介あのいただいたようにですね、誕生日関係の投稿が非常に多くてですね、これを今回ちょっとオープニングでフォローできればと思いまして、代表的なの3つ持ってまいりました。まず一つはですね、これ、大江さんにご紹介いただきたいんですが、同級生に未だ12歳の人がいるという50代の方からのお便り、ちょっと読んでいただけますか。
はい、ノットコムさん、50代男性会社員の方です。最近毎回年齢絡みのお話で盛り上がっているみたいですが、私にも面白い話があります。私は現在50歳になりますが、同級生に未だに12歳の人がいます。どうしてだか分かりますか？なんと彼の誕生日は2月29日なんです。つまり4年に一度のうるう年にしか年を取らない。小学校中学校の時、彼はいつも俺はまだ3歳だぞなどと自慢していたことを思い出してしまいました。そんな彼は今どうしているんだろうか。いまだに自慢して周りを笑わせているんだろうなっていうことですね。どうするんですかこの方、本当に
どうするんですかね。
いや、やっぱりあのネタ振りとしてはいいですよね。私は4年に一度しか年を取らない、まあ、あのネタバレすぐで分かっちゃいますけれども、でもなんかその場を和ばせるようなね、
確かにちょっと聞けば答えが分かる
そうですけどね。この日に生まれたらどんな気分なんでしょうね。まあ、忘れられなくてこうやってあの50代になった今でも話題に上がるぐらいですから ね、
記憶に残る人っていう、そういうこと間違いないでしょうね。
親御さんに感謝ですね。
それから続いてはですね、あの井口さんと同じ3月31日生まれという方からいますね。
この方ですね、山高さん、30代男性会社員の方です。誕生日の話ですが、私も井口さんと同じく3月31日生まれです。4月1日は前後にずらせるようなことを聞いたことがあるので、親が言えば医者が気を利かせてずらしてくれるということがあるのかもしれません。ウィキペディアによりますと、日本では4月1日は日頃の不義理を詫びる日だったとあるので、今とは反対で何か皮肉です。へえ、そうだったんですね。
知りませんでしたね。
エイプリルフール、嘘をついていい日っていうイメージがあります。
いけません、嘘はいけませんよでもそういう日ですね、エイプリルフール ね
私もよく母親に騙されてたんですよ
これ一番モヤモヤしますね、この不義理を詫びる日問題。
でもいい日ですね。
そうですね、
いつもごめんね、
ごめんね、
そんな日が年に1回あってもいいかも
はい、でその山高さんにありました4月1日は前後にずらせるということを聞いたことがあるというような同じような話がですね、この方からもいただいてます。実は奥が結構深いんですよね。
秋広さん、40代男性会社員の方です。私は4月2日生まれ、しかし本当は3月26日生まれなのです。体重 1400g で生まれた双子の未熟児だったので、生年月日を1週間ずらしたのでした。 私にとってはあまりに身近なことだったので今まで特に深く考えたことはありませんでしたが、このポッドキャストをきっかけに私の生まれた背景にしっかりとした意味付けができてとても嬉しく思いました。
つまり1週間ずらしたことで学年を1年ずらしたという親御さんの配慮
ですね。そうですね、そうでないと、前の年、前の学年になってしまうところだったと。
これが4月1日にずらしたら全然書けなかったってことになっちゃう
ね。そういうことですね。そこでちゃんと4月2日次の年次にずらしたということですね。
こういうあの、声を聞くとすごく嬉しいですよね。あまりこう深く考えないで始まったこう年齢問題なんですけれども、こうやって自分のその生い立ちについてこうもう一度考えていただけるとかね、そういうところまで言っていただけるリスナーの方がいると思うとすごく嬉しく思いますよね。
ご自分に当てはめて考えてくださいましたね。皆さんもまた面白いお話があればぜひお寄せください。
なんか今日をもってこの問題解決編と思ったんですけれども、ちょっとかえってもやもやしてきましたね。
まだまだ募集してますので、
やっぱり竹原担当主任に、はい、
じゃあそのウルード氏の2月29日に生まれた人はどうなってるのかっていうのを調べていただいていいですか。
わかりました、では調べてまいります、はい、それはまた分かり次第番組でご紹介します、は
い、担当主任よろしくお願いします。日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。真理子の
今週のもやもやベリタス、もやもや。
あら、焼き芋屋さん一本くださいな。
日経ベリタス500円。
ということで、マリコの今週のもやもやタイトルコール、今回は荒川さんバージョンでした。
忘れてください。
焼き芋屋さん風ですね。
そうですね、焼き芋屋さん風、
はい、秋も深まってきましたから、今回はですね、焼き芋屋さん風というリクエストが多かったんです。まなぶちゃんさん、たかさん、それからクラッチさんからリクエストいただきました。
おそらく皆さん、大江さんが焼き芋屋さんになると思っていた方はがっかりされたのかもしれませんけれども、
これは面白いですね。
日経ベリタスも売っている焼き芋屋さんって架空の世界にはちゃんと存在してますね。
一本くださいなって言って。お腹が痛い。
汗かきましたよ。
はい、いや夢に出てきそうです。さあ日経気を取り直しまして、はい、日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク、最初のコーナーは最新のニュースから私大江真理子がちょっとわからないな、モヤモヤするなというものをピックアップして日経ヴェリタスの荒川さんに教えていただこうというマリコの今週のモヤモヤです。さて今回のテーマなんですが、荒川さんがピックアップしてきて荒川さんがピックアップしてきてくださいました、はい、オーストラリア政策金利を引き上げという話題です。オーストラリアの中央銀行であるオーストラリア準備銀行は7日から政策金利を 0.25% 引き上げ、年 3.25% とすることを決めました。オーストラリアの利上げは2008年3月以来1年7ヶ月ぶりです。今回の危機後の局面で日米欧を中心とする G20 では初めての利上げとなります。今回このオーストラリアの政策金利利上げに注目される理由は何ですか？
そうですね、まず、経済記事で絶対犯してはいけない間違いというのがいくつかあるんですけれども、一つはその円高と円安を間違える
いますよ、ね、難しい。
あともう一つ、利上げと利下げを間違えるというのは絶対やってはいけない。
恐ろしいですね。
ただ今記事を書くと、どうしても利下げ利下げって書いちゃうんですよね、はい、
そのニュースが多かったですからね、
多いですね。ここ1年間その、ね、この番組でも何度も取り上げたように、リーマンショック後景気が急速に悪くなって、はい、各国 の、 その中央銀行というのはどんどん政策金利を下げてきたわけですよね、利下げ競争のように1年間金融緩和が続いてきたわけですけれども、でオーストラリア準備銀行が利って言ったらまず下げとこうつい書きたくなってしまうんですが、上げ ここの意外感ってやっぱり、ね、相当なものだと思うんですね。
意外だった
んですね。ただ実はあの日経ベリタス の10月4日号でですね、はい、あのオーストラリア の利上げがあるかもしれないっていう話を実はいち早く入っていたんですね。
取り上げていたんですね。
取り上げていたんです。
予言的中
というか、まあ、利上げはないとの見方が多いもののっていうややこう逃げた表現だったんですけれども、あのこの利上げ問題っていうのにあのフォーカスをしていました。というのはそのオーストラリアはあの先進国あのいわゆる資源国とも言われますけれども、はい、こういうの国の中でいち早くその経済危機の局面から脱却することができた国と言われているんですね。で具体的にはそのオーストラリアってその資源が非常に豊富な国ですから、はい、足元 その資源高っていうものが経済成長に寄与すると。でしかもその実はオーストラリアから中国への輸出っていうのが非常に多いんです。
はい、
これその石炭であるとか鉄鉱石であるとかそういう資源関係を中心として対中輸出が多い。で中国はご存知のようにあの今世界経済を引っ張る要因の一つですから、はい、そこに引きずられる形でオーストラリアの景気も良くなってきたと。こういうような要因が重なってあの G20 の中でいち早くその利下げ競争に終止符を打ってですねあの利上げに転じることができた。
つまりは世界に先駆けて回復しているっていうことなんでしょうか。
もともとオーストラリアはあの金利の高い国として知られていまして、はい、あの政策金利が 7% 台だったこともあったんですけれども、それが一気に 3% 台まで下がってきたのですが、いち早くその転換に成功したということですね。であの金融緩和を脱却するのをよく出口戦略って言いますよね、
はい、
あの危機の局面からの出口という意味ではそのオーストラリアがあの出口への一番乗りを果たしたということが言えるんじゃないでしょうかね。そういう意味で非常に面白いニュースだというふうに思いました。
そうですね。オーストラリアに続く国も出てくるんでしょうかね。
そうですね。あのいくつか候補はあって、はい、例えばそのノルウェーなんかもねあのもしあるとしたら次ではないかと言われてるんですが、一方でそのオーストラリアに続けというような意味で今マーケット関係者の間ではあのフォローザカンガルーというあの言葉も出つつあるようですね。
フォローザカンガルー、
そのカンガルーがピョンピョンピョンピョンこう飛んでいく、その後ろを追っかけていこう、その出口に向かって頑張ろうというようなメッセージだと思うんですけど、
ね、この言葉を覚えておきます。
面白いと思いますね。
でもどうしてタイミングが今だったんでしょうね。
あの今もう一つその世界の為替市場の関係者が注目している動きにドルキャリー取引というのがあるんですけれども、これはあのドルがすごく低金利で調達できるので、低金利のドルを調達してそれを高金利の通貨で運用する、ドル売りと高金利通貨買いという組み合わせの取引がものすごく盛んなんですね、はい、であのオーストラリアの利上げでこのドルキャリー取引っていうのがまたにわかに勢いづいて、ドルを売ってオーストラリアドルなどを買うというような動きが出てきたと。そういう意味ではそのオーストラリアの金融政策の変更がドル安の一因になったっていうことですね。そういう意味でもあの非常に大きな節目の動きだというふうに思いました。
このドル安続くんでしょうかね。
そうですね。やっぱりそのアメリカのドルっていうのは当然世界の基軸通貨という位置ではあるんですけれども、あのアメリカはその出口への道っていうのはまだ遠いと言われていますよね。であのかなり長い間低金利が続いてその世界にまあ比喩的な表現をするとドルがジャブジャブと溢れているような状態である。そうするとなかなか通貨の価値が上がるのは難しいということで、その米ドルが、安くてその高金利通貨へお金がシフトするという動きがしばらく続きそうだというふうに言われています。
そうですか。以上マリコの今週のモヤモヤでした。
ライフネット生命副社長岩瀬大輔のワンミニッツ生保講座第1回のお題は、生命保険は若いうちに入った方がお得なの。生命保険は万が一の時の備えなので、ついまだ大丈夫と思ってしまいます。しかし若くて健康なうちに保険の契約や見直しを行うことで次のようなメリットがあります。まず同じ保証内容でも保険料が安いことです。一般的に生命保険は年齢が上がると保証内容は同じでも保険料が高くなります。次に若い方が健康リスクが少なく加入しやすいことです。年を取るごとに病気や怪我をしやすくなり、良好な健康状態を維持することが大変になっていきます。生命保険への加入が難しくなってしまう前に、まずはネットで保険料を確認してみましょう。気になった方は今すぐライフネット生命で検索。
日経ベリタス今週のパワープッシュ。さてここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーでございます。今週発売中の日経ベリタスの中から荒川さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきます。さて荒川さん、今週の日経ベリタスの関東記事ですが、自分ファンドで世界へ100万円からの手作り投資術ということですね。
はい、はい、で自分ファンドっていう言葉は、まあ、それほど人口に感謝した言葉ではないんですけれども、
初めて聞きました。
日経ベリタスお手製の手作りの言葉です。これは自分で資産運用を考えてみようっていうメッセージを込めた言葉なんですけれども、世界に投資する、海外資産で運用するっていうのは最近結構人気の手法なんですけれども、はい、基本的には運用会社の専門の方が、マネージする投資信託なんかを買う、これが普通のスタイルですね、そうでなければその ETF と呼ばれるような、指数連動型の、投資信託を買う、そういう形で海外に資産を投じるっていう人が増えています、はい、よく見てみますとこういう ETF ですとか、あるいはリートと呼ばれる不動産投資信託ですね、はい、海外で運用するこういう商品は一つ一つが大変小口で買えるようになってきてますね、1万円で買えるものもあれば日本円にして1000円台で買えるようなこの、商品も出てきて、であればいっそのこと自分でその一つ一つのこう投資信託と金融商品を買ってきて、はい、自分ならではのファンドを作ってみたらどうだろうか、言ってみればパソコンを買ってくる代わりにですね、秋葉原の、部品ショップみたいなところでこういろいろ部品を
パーツを買ってき て
自分だけの
組み立てるような、そうすると自分好みのものができますね。
そうですよね。だからそういうその金融資産でも同じようなことができるんじゃないかということです。ただ当然パソコン作れって言ってもはいわかりましたと言ってできる方ばかりではないように、
こうい
うその知識がないとね、という意味ではそのある程度こう投資の経験のある方向けの運用手法かもしれませんけれども、この自分ファンドというものを作ることによってだいたいその元手の資金が100万円くらいあれば、はい、相当その世界中にその分散投資が可能になる、そういうことをこう、お伝えしようと思って特集を組みました。
はい、日経ベリタスはどんな自分ファンドを作ってみたんですか。
そうですね、これ我々のやるのはあくまでも仮想 の、仮のファンドなんですけれども、はい、一つ考えてみたのはその ETF ですね。先ほどご紹介した、一口に ETF といってもそのアメリカの市場で運用するものもあれば、はい、そのブリックスと言われるような新興国を対象にした ETF もありますと。でそういった ETF をパッケージにして買ってみますというのを一つやりました、
はい、
でその結果だいたい4500ドル40万円ほどで、世界40カ国の主要企業をに投資できる。もちろんその一つ一つは小口ですけれども、はい、それだけの分散効果が見られると。で40カ国で、はい、しかも、約1500社の株主になれる
んですね。40万円
で1500社、世界の1500社の株主になれる。
そうなんですね。
意外とその小口で自分ファンドを作るとこれだけの分散効果が見込めるんですよね。
面白い。
で同じようにそのリート不動産投資信託でその運用する外国のリートですね、これを買ってみましょう。こうすることによって、まあ、言ってみれば五大陸の大家さんになれるっていうような
夢が広がっちゃいそうですね。
でその他にもアメリカの国債であるとか、はい、ユーロ圏で そのユーロ建てで運用している各国の国債、うん、こういったものも比較的小口で買えるようになってきました。でそういうようなさまざまな手法で自分ファンドを組み立てることによってこれいくつかのメリットがあるんですね、
はい、
一つは世界で起きていることっていうのが非常に自分のこととしてこうビビッドに伝わってくる。これはその株式投資をするとその投資先の会社のことがよく分かるようになるというのと同じように、その世界情勢についてすごく自分の感度が高まっていく、そういうことが一つあると思うんですね。で当然、まあ、長期的に見れば分散投資で資産を形成するというため のツールとしてもこう自分ファンドという発想は面白いんじゃないかなと思いますね。
ただ自分ファンドを作るにあたって注意すべき点っていうのはあるんですか。
そうですね、一つは今為替のマーケットが非常に波乱の展開になっていまして、はい、1ドル、まあ、80円台の円高に、
そうですね、
88円まで一時行きましたけれども、はい、 そうした中で海外資産で運用するとなると為替リスクをどう考えるかっていうのが一つありますね。それからもう一つはこの組み合わせといっても一つ一つの金融商品についてある程度ちゃんと調べた上で、先ほど のパソコンを組み立てるっていうような話をしましたけども、はい、そのちゃんと調べた上でその自分ファンドを作る必要がありますので知識が必要である。で3番目にはある程度の時間的な効果ですね。これは今日作ったファンドが1週間後に儲かってるっていうそういう投資手法ではないと思うんですね。もっとそのじっくりと、資産を形成するための一つの考え方としてこういうファンドを作るんだっていう、考えを明確にすること、こういったところが大切になってくるんじゃないかって思いますね。
ちっちゃい種をまいて、いっぱい芽が出るのを待ってるような、
そうですね、そういう感じでじっくりと構えるのがいいんじゃないかと思います。でそこで出てくる芽というのはこれまで見たことのなかったようなその外国の花だったりですね、
はい、
非常に珍しい南国のこう植物だったり、そういうような楽しみも出てくるんじゃないでしょうかね。
面白そうです ね。でも本当に知識がないとなかなか手が出せないですけどね。
で一方で海外の普通株ですね、株式でも日本にないようなビジネスを展開している企業っていうのがありますよね。そういうところ の銘柄を一つ買って自分のそのポートフォリオに加えることに、これだけでもですね、
はい、
資産形成の幅が広がるんじゃないかと思います。
日本にないビジネスって、ね、例えばどういうものですか。
例えばその刑務所を運営している会社なんかアメリカにありますよね。でもう一つ日本にかつてあったけれども、
はい、
今はもう撤退してしまった、
企業好きだったのにっていうのありますよね。
一つ例えば話題になったのはその J. クルーっていうそのアメリカのカジュアルファッションの店、日本で進出したのが日本のビジネスを大幅縮小して撤退するような動きだったんですけれども、
でも最近注目を浴びましたよ ね。オバマ大統領夫人のミシェルさんが好きだという、
そう、で実際その J. クルーのアメリカで上場されている株価の値動きっていうのは非常に堅調なんですね。だからそういうところを自分 そのファンドの一つに入れると、日本にはないビジネス そのパフォーマンスを享受できるっていうそういう効果もあるんじゃないかと思いますね。
なるほど、オートクチュールですね。
その幅とかその可能性っていうのが3年前5年前に比べて今ものすごく広がってるってことですよね。そのインターネットを通じて、さまざまな金融商品が買えるようになったってこともありますし、
はい、自分ファンドを選択肢の一つとして考えてみてもいいかもしれませんね。はい、ということで今週の日経ベリタス関東記事は自分ファンドで世界へ100万円からの手作り投資術でした。それではその他のおすすめ記事をフラッシュでご紹介いたしましょう。まずはこちら。
あれ
あれ、
ああサンちゃん、
ああどうも、
ああキングですね相変わらず。
石焼き芋の声が聞こえたの。
いやちょっとそれは
買いに来たんですけど。
いやベリタス500円。いや君もなかなか鋭いところを痛いところついてきますね。また汗をかいてしまいましたよ。
これはサンタゾノさんじゃないですか。
いやどうもご無沙汰してます、
ね、あご無沙汰してます。いらっしゃったということは何かサンタゾノさんが携わった記事が出てくるということでしょうか。
実は一押しの記事というのはサンタゾノ記者がシンガポールまで出張取材してきた。
そうなんですね。
はるばる飛行機に乗ってシンガポールまで行ってきました。
お
どんな他にどうやって行く
か。まあそうなんですけどね。まあ船で行くわけにもいかないので、まあ、
泳いだのかと、その記事どんな記事かと言いますと、ジム・ロジャーズ市場の旅人が来た道、
はい、まあ、ロジャーズ氏、世界的に有名な投資家で、まあ、冒険投資家とも言われていまして、
はい、
一回バイクで世界一周、そしてもう一度は、車で世界一周、まあ、2回世界一周したという、まあ、冒険投資家、まあ、常に旅をしている投資家ということで、はい、まあ、このタイトルですね、この有名な投資家の投資家人生を振り返るという、まあ、連載企画の第1回が、まあ、今週号です。
今回はどういう記事になってるんでしょうか。
はい、彼のですねシンガポールの、まあ、自宅に押しかけまして、
はい、
かなり長い時間ですね密着取材して、第1回目の連載ではですね日常生活について詳しく書いています。
普段はどんな方なんですかこのジム・ロジャーズさんは。
そうですね、もうすぐ誕生日今月来てですね67歳になるんですが、一番上の娘さんが今6歳、
下の2番目のお子さんがですね、まあ、ちょうど去年生まれて今1歳、まあ、2人の娘さんがいらっしゃいましてですね、
はい、
まあ、非常に家ではまあ小煩悩なまあパパの顔、あの一緒にですね、あの上の娘さんをですね、あの自転車乗せてですね、まあ、ジム・ロジャースさんが自分で自転車漕いでですね、幼稚園に行くのも一緒について行ったんですけども、
はい、
非常にまあ小煩悩な一面も見てきました。
ああ、もう娘さんに夢中、そりゃ可愛いでしょうね。
ね、あの年がいってからのお子さんってすごく可愛いって言いますからね。ちなみにさんちゃんはそのジム・ロジャースさんが自転車で行ったところを走って追っかけてったの？
あれちょっとタクシー、タクシーで、まあ、私の方がまあ
先タクシーで追いかけて
追っかけて行ったんですけども、はい、さすがにシンガポール暑くてですね、
あ、そうですね、
走るとかなり汗が出ます
ので、湿度が高いんですよね。
まあ、ただ、まあ、彼はですね、まあ、そういう、まあ、お子さんに非常に今夢中なんですけれども、まあ、それ以外はですね、あの常時ですね、あのパソコンで、まあ、インターネットでですね、世界中のマーケット動向をですね常にまあチェックしてですね、まあ、マーケットのことで頭がいっぱい、まあ、そういうやはり一生投資家と、まあ、そういう生き様というのをですね、まあ、この目で見てきて、まあ、非常に感銘を受けました。
もともとはアメリカの方ですよね。
そうなんですね、あのジム・ロジャースさんはですね、まあ、アメリカ経済もダメだと、これからはですね中国の時代が来るということでですね、はい、あの娘さんにもですね中国語を勉強させたいと、これからは中国語を話さなければダメだということでですね、
はい、
中国語の勉強のためにですねシンガポールに移住して、今シンガポールに住んでいらっしゃる。であの一緒に行ったそのお子さんの幼稚園もですね、
はい、
あの中国語で話して、まあ、中国語で、まあ、勉強していると、まあ、そういう幼稚園で、まあ、お子さん2人ともですね中国語と、まあ、英語ができると、まあ、こういうご家族なんですね。
もう母参戦のような、もう父参戦、ね、
大江さんもじゃあそのジム・ロジャーさんのお嬢さんと中国語で会話をする、
そのためにも頑張って勉強しないといけませんね。
実際ジム・ロジャースさんって日本の投資家の間でも非常にあの人気が高くて、
はい、
あの日経ベリタスでもこれまで何度かロジャースさんの記事ってのを特集したんですけど、その度にすごく反応が良くて、また読みたいとかね、こんな話は聞けないのかとか、もっと深い記事を読みたいといった声が非常に多い方ですね。
そうですか。
今現在ですね、彼の運用資産、ポートフォリオがどうなったのかと、はい、こういった点も聞いたんですけれども、まあ、あの正直個人資産なので、まあ、詳細よくわからないと。ただですね、まあ、大雑把に言って半分以上は今ですね商品投資と、まあ、通貨為替に投資していると。で為替は中でもですね、
はい、
日本円にかなり投資していると。でドルはまだどんどん下がると。
ほう、
日本円は、まあ、目先まだ上がるんじゃないかと、まあ、こういったことも話していまして、大変参考になりました。
円なんですね。
そうですね、やっぱりジム・ロジャースさんの自分ファンドというのはこれはなかなか興味深いところではありますけどね。
本当ですね、
プロ中のプロの選んだポートフォリオですからね。
これから連載で何回かに分けてということですよね。
そうですね、彼はまだその新興国とかですね、はい、そういった国際投資が注目されてない70年代からですね世界中で投資をしていた投資家で、まあ、その反省をですね振り返って、どうやってまあ偉大な投資家として成功できたのかと、まあ、こういったところですね今後連載で紹介していきたいと思います。
その先見の目どうやって磨いていけばいいのかというところはちょっと覗いてみたい気がします ね。
そ
うですね、
あのその本当 の、 あのポートフォリオセレクションっていうんですかね、その選択というのはやっぱり秘密なのかもしれませんけれども、はい、この人 の、 あの行動を見てると、とにかく歩いてというよりあれですね、あのバイクで世界を一周して、はい、で自分の目で確かめる、肌で感じる、そういういったところがその投資のヒントになってるっていうところは間違いないと思いますよね。
やっぱり偉大な投資家さんってそういう方が多いですね、
やっぱりその机上の空論ではなくて、はい、自分の五感を信じるっていうんですかね、そういう人がすごく多いんじゃないかと思いますね、
まあ、盛んにおっしゃったのはやはり自分の目で確かめて自分で考えると、まあ、他人の考えとか、
はい、
周りがどうやってるかっていうのはあまり考えない、自分で考えるんだと、そういうことを繰り返しおっしゃっていました。
やっぱりその優秀な証券アナリストの人でも、ここ自分が担当している会社の工場に何度も足を運んで見学するとか、その経営者とロングインタビューして人となりを、じっくり見極めるとか、やっぱりこう現場に足を運ぶっていうのっていろんなことの基本なんじゃないかって気がしますよね。
そうですね、詳しくはぜひ日経ヴェリタス本誌をご覧いただきましょう。では続いてまいります。世界企業信用不安は去ったか、聞き物格下げラッシュようやく一服ということですね、
はい、あのこの1年あの信用危機クレジットパニック といったことがよく言われました、
はい、
それはどういうことかというと、その企業の信用力がすごく下がってしまう、あるいは金融機関が信じられないというのは、まあ、あの疑心暗鬼の連鎖みたいなものが広がってたわけですけれども、 それがあのどの程度まで回復してきたのか、これをあの見る指標っていうのはいくつかあるわけですよね。で、あのこの番組でもご紹介した CDS といったものもありますけれども、はい、あの企業の力を信用の面から一番あの端的に示すのが、はい、格付けという手法ですね、うんうん、あの世界にある格付け会社が、あの独自にこう信用分析して、はい、一番その優秀な企業を AAA、 A が3つというところから、A ランク、B ランク、C ランク、D ランクというのがありますね。で、あのその中で、B の数、あの WB より下、 WB、シングル B、 あるいは C ってなってきますと、信用力が非常に欠ける、いわゆるジャンクといったことも言われますけれども、じゃあその、企業は自分の会社の格付けがどのランクにあるのか、これ非常にあの重大な関心事でもあるわけです。
そうですね。
ではこの1年間でその世界企業の格付けはどう変わったかっていうのを、あの今週もの日経ブリタスで、詳しく調べてみました。
この1年ということは、つまりはリーマンショック後、
そうですね、
どう変化したか、というところですね。
で、基本的にはやっぱりその格付けを引き下げられる、格下げの動きっていうのがあのどんどん続いたんですけれども、今年 の、 あの半ば以降ですね、ようやくその引き下げラッシュが一服して、はい、信用不安には歯止めがかかった。ただし過去1年間あるいは3年前などと比べてみると、世界的に見て企業の信用力というのはまだまだ低いなというのが実感ですね。
その格下げラッシュの時に格下げになってしまった会社というのはどういうところがあるんですか？
そうですね、あの一番あのマーケット関係者の間で話題になったのは、アメリカ の、 その 電気大手、はい、ゼネラルエレクトリックですね。あの老舗の GE です。これはその最上級の AAA 格付けをずっと維持してきたことで知られるんですけれども、はい、これがあの AA プラス、上から2番目の格付けに下がってしまったんですね。で、当然まだ上から2番目ですから信用力に全く問題がないとも言えるんですけれども、その AAA というのはやはり企業にとって金看板というんですかね、あの本当に失いたくないものですから、そういう意味では、衝撃的な出来事だったかもしれませんね。
日本の企業はどうなんでしょうか？
そうですね、日本でもその S&P という格付け会社の格付けによりますと、はい、そのトヨタ自動車があの AAA だったのが現在はその AA。
そうなんですか。
やはりその自動車不況とかですね、収益の悪化ということが反映されていると思うんですけれども、こういった動きも出ています。
これはあの一度格下げされると、はい、またもう一回格上げされるには難しい、なかなか大変なんですか？
これはあの可能性としては再び格上げすることもありますし、さらに格下げになることもありますし、あのそのままの水準で維持するということがあって、どうなるか一概には言えないんですけれども、はい、企業の側からするとなるべくもしあの高い格付けを維持しようと思ったら、そのために必要な手を講じるわけですよね。例えばその借金が多すぎますよということであれば、その財務面でのリストラを進めるとかですね、収益基盤を高めるとかですね、そういうその格付けの向上に向けた努力っていうのも当然企業はしますから、そういうものがあの長期的には格付けに反映されるってこともあると思いますね。
でもその格付けされている中でもどうなんでしょうね、業種別に格下げられた企業が多い業種ですとか、そういうのあるんですか？
やはりあのここ1年を見ますと、金融関連の格下げというのはあのかなりの額に上っていますね、銀行であるとか保険であるとか。ただあのこれだけの世界的な不況でしたので、あのどこかの業種は格上げが多いけれども、どこかは格下げが多いということではなくて、全般にこう格下げラッシュだったということですよね。でそうした中でも、じゃあ今その最上級の AAA、
はい、
どんなところがある？
あるんですよね。
注目、あの結構これは興味深いところですよね。
何社ぐらいあるんでしょう？
今あのアメリカ の、 その先ほど言いました S&P っていう格付け会社の、はい、格付けでアメリカで、AAA を維持している事業会社っていうのはわずか5社ですね。
あの広いアメリカで、
具体的に言いますと、はい、薬品のファイザー、それからマイクロソフトですね、
はいはい、
それからジョンソン・エンド・ジョンソン、でオートマチックデータプロセッシングというサービス会社、それからエクソンモービルって石油会社ですね。でこうしてみますと、そのアメリカ企業の強さというのは、かつてはその IT 産業であるとか自動車産業といったところがその産業を引っ張ってきたわけですけれども、 今その AAA を維持しているところを見ますと薬品ですね、ファイザー、ジョンソン&ジョンソンでも生活品関連、はい、こういったあのいわゆるディフェンシブと呼ばれるようなセクターの強さが相対的に目立つような形になっていると思います。あるいはそのエクソンモービルのようにその、資源高の恩恵を受けるような会社ですね。こういったところにその優良企業の、看板というのは少しずつ映ってるんじゃないかなということも分かりますよね。
では格下げラッシュは一服したとはいえ、はい、まだまだ全体で見るとそのトンネルを抜けたという状況ではない
んですね。先ほどあの出口戦略という話をしましたけれども、はい、その企業の信用力という面でもその出口への道はまだまだ遠いんじゃないかというような感じがいたします。
ということで発売中の日経ベリタスの中から注目の記事2本を今回は要約してご紹介いたしました。皆さんの気になるトピックありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧ください。ここで日経ベリタスマーケットオンラインのご紹介です。気になるあの会社の業績はどうなっているのか、日経ベリタスマーケットオンラインなら企業の最新情報をいち早く知ることができます。日経の記者が独自に取材したニュースをこれまでにない速さで発信、そのニュースが市場にどんな影響を与えるのか日経独自の視点から分析する解説も速報します。市場の動きを読み企業の業績を知るための豊富なデータやさまざまなツールも備えて個人投資家の皆さんの資産運用を24時間バックアップします。購読料は月額2100円、日経ベリタスご購読の方には月額1050円でご提供しています。日経ベリタスマーケットオンラインの申し込みは会社がわかるで検索してください。今週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークいかがだったでしょうか。荒川さん、そしてサンタゾノさん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
いやでもシンガポールまでいらっしゃっていいですね。
まあ仕事ですね。
そりゃそうですけど、
はい、
でも
サンちゃんはかつてウォーレン・バフェットの取材のために、はい、アメリカのネブラスカ州までまたの仕事で行ったこともありましたしね。
オマハの賢人のところに行ったわけですか。私も一回モヤモヤサマーズという緩い番組でシンガポールに行ったことがありました。なかなか面白い国ですよね。
そうですね、いろんな言葉が飛び交っていてですね、街の中の看板も日本語あり英語あり、
日本語もある、
日本語も確かにあります、しかもシンガポール航空はお姉さんが美人でした。
今世界で一番経営が安定しているシンガポール航空と言
われて、話がそれてごめんなさい。さて荒川さん、はい、日経ベリタス本市内のコーナー企画の大江真理子のモヤモヤトークですが、今週もリスナーの皆さんからの経済や投資に関する疑問来ています。ご紹介いたしましょう。西船 KK さん、40代男性会社員の方からいただきました。 PBR 1倍割れは株価が会社の解散価値より低く割安と言いますが、これを鵜呑みにして良いのでしょうかということですね。
これ非常に鋭い質問で、はい、やはり安かろう悪かろうという言葉もありますよね、商品の世界で、でも一方で割安っていう言葉もありますよね、あまり詳しく説明すると答えになっちゃいますが、
はい、
やはりこういったキーワードでじわじわじわっとこうお答えを作っていこうかなというような、
なんとなくもう固まってらっしゃるんですね、
はい、これは PBR に注目した投資っていうのは本当に基本でありしかも応用編であり企業を見る上での、その入り口でもあると同時にその究極の企業分析術でもあるんですね、はい、というのはどういうことかと言いますと、その企業の資産をどう評価するかっていうのはその会計のルールがどうなってるかっていうこととも関係してきますし、そのマーケットの動きがどうなってるのか、あるいは経営者の判断がどうなのか、いろんな要素によって企業の資産を っていうものは当然変わりますよね。でそれを評価する軸というものも変わってきますから、これをうまくその、投資家の立場から分析できたら、それはこの企業の正しい姿を、発見できる、そういう道でもあると思うんですね。
なんだか詳しく知りたくなってしまったところですが、正解といいますか答えは来週日曜日発売の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークのコーナーでお答えいただくことにしましょう。今回質問が採用されました西船慶慶さんには質問と回答が掲載された日経ベリタスをお送りいたします。どうぞ楽しみに待っていてください。またぜひ皆さんからの経済や投資にまつわる質問もお待ちしております。私が代表しましてベリタス編集部の方に質問します。質問のある方はラジオ日経のホームページからベリモヤのサイトにアクセスしてください。もちろん番組へのご意見やご感想、そしてマリコの今週のモヤモヤのタイトルコールのリクエストもお待ちしております。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 またはインターネット www.vs-headline.jp からお願いします。また先ほどご紹介しました日経ベリタスマーケットオンラインや私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。もちろんこの日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークもよろしくお願いいたします。ということで日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、それではまた来週です。お相手は
日経ベリタスの荒川大輔と
同じくサンタゾの哲司と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。